皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田サール先生と私総司で医学医療のさまざまな問題、話題、課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回ゲストとして元名誉クリニック予防医学フェローの反田篤先生にお越しいただいております。反田先生、徳田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、前回はですね、こうなんていうか、病気になんでなるんだと、そういうことをこう突き詰めた結果、予防医学にたどり着いたというふうなお話を聞いたと思うんですが、まあ、せっかくなのでちょっとこう予防医学について今回はちょっと深めたいなと思うんですが、まずその例えば予防ってことを考えるときに、治療学と予防学っていうのって、まあ、どういうその類似点があって、どういうところが大きな違いとしてあるか教えていただけますか。
はい、治療学予防学って何か、そもそも分けるってあまり、まあ、ちょっとどうなのかな、まあ、分けられるのかとは言えるかもしれないんですけど、あまり聞いたことのない分離だったんで、少しどう考えるかと思ってますけど、まあ、比較的そうですね、まあ、一つ、まあ、もう先にちょっと話を、予防の、まあ、一般的な話からすると、まあ、予防を、まあ、学ぶときに、まあ、一番分かりやすいというか、一番巷でよく医学生でも学ぶのが、この1次予防、2次予防、3次予防っていう分け方かなと思っていて、まあ、1次予防の場合は病気の発症を抑制、抑える、まあ、ワクチンとかですね。で、2次予防は病気を早期発見して、悪くなる前に治すと、まあ、それこれはがんスクリーニングだったりとかが当てはまるかなと思います。で、3次予防というのは、発症した後に、まあ、合併症を減らしたり、まあ、死亡を減らしたりということで、まあ、例えば骨折した後に、まあ、骨折の、まあ、ケアをちゃんとすることによって寝たきりだったりとか褥瘡の予防をするというのが、まあ、3次予防、その3つに分けられるのかなというふうな、一応、まあ、一番基本的な分け方かなと思っています。で、まあ、ただ予防学を学ぶとですね、その1時、2時、3時というのは当然アプリケーション、つまりそのやること、まあ、1時でやれば当然パッと思いつくのはワクチンで、2時であればがんスクリーニング、3時であればより適切な治療を、スタンダードな治療を施すというようなものが、アプリケーションはそれで違うと思うんですけど、ただその1時、2時、3時に全てのセグメントにおいてですね、その状況をアセスメントして、その正しい方策を練って、で正しい方策をアプライして、かつそのアプリケーションをちゃんと最後まで、なんですかね、適用するというような、そのステップとあと考え方で実は一緒かなというふうに思っています。というのも、まあ、特にその予防医学の観点からすると、その集団に対してどういう効果を与えるかというのが命題なんですね。まあ、当然一人一人に、ね、最大の効果を与えるというのは、まあ、臨床医学であれば当然 の命題ではあるんですけど、おそらく予防医学の場合にもう一つ大きな視点として違うのが、その全体、まあ、100人だったら100人、1000人だったら1000人を対象としたときに、どれだけその健康を増進する確率を上げられるかというところが、まあ、肝になっていて、それは1時でも2時でも3時でも実は全く一緒と考えています。まあ、なので相違点という意味で言うと、おそらくそこかなというふうに見えるんですけど、やっぱり治療学、まあ、その臨床の視点から言うと、まあ、目の前の患者さんがいて、じゃあこの患者さんに、最大となる治療は何なのかっていうところで、当然その中には患者さんの個人の思考だったりとか、それぞれの年齢、まあ、年齢だったり、まあ、バックグラウンドだったり、そういうものを全て考慮した上で、まあ、かつその本人の意思ですよね、まあ、その 双方向のコミュニケーションに基づき、まあ、必ずしももしかしたらその決定が患者さんの健康においては最高じゃないかもしれなくても、本人の自己実現においてそれが良ければそれがベストだったりもするじゃないですか。まあ、その判断と予防医学の観点からしたときに、その1000人を見たときに、じゃあその1000人に対してこういう、例えば施策1と施策2っていうのがあって、施策1をすると1000人中300人が良くなって、施策2をすると400人良くなるけど、でも100人結構ダメージ受ける、副作用で受けるみたいな、そういう話があった時に、じゃあどっちの方が天秤にかけた時にいいのか、でかつ、まあ、そこに政策決定が入ってくると、よりじゃあどっちの方がコストがかかるのか、 っていうところまで、まあ、考えて、まあ、どっちの方がベターかっていう意思決定をしていくっていうところが、まあ、多少違い、その大きな違いとして言えるかなというふうに思いますね。
ありがとうございます。徳田先生いかがですか。
そうですね、今治療と予防っていう話があったので、私日本のね、日本というかいろいろなこの、お薬の会社とかですねのよくその、なんかこう広告とか宣伝とかでですね気になるのがですね、よく例えば急性心筋梗塞を起こしてですね、その後もう一度起こさないように二次予防という表現が使われてるんですけどね、ちょっとそれぜひちょっと先生にお聞きしたいですよね。その時に使われる二次予防というのは適切な使い方なのかっていうですね、よくセカンダリープリベンションということで、日本語で二次予防って訳してるんですよ。でそれを例えばそのストロークとかですよ、一度ストロークを起こした人にアスピリンとか高血症を入れて二次予防しましょうって、もうこれ日本の普通に使われてるんですよね、臨床現場でね、そういう使い方を。でそれが先生が言ったね、一次予防二次予防三次予防のその定義があったじゃないですか。
はい、
それに一致してるのかどうかっていうのをねちょっとお聞きしたいですね。
そうですね、その場合はちょっと違う使い方ですね。まあ、元々の、まあ、これもちょっとまた文言の問題なので、まあ、どこまで本当にこだわるべきかっていうところがあって、実は僕も、元々の予防医学の定義 の、 その、先ほど言った発症前と、まあ、発症はしてるけど症状が出てなくてスクリーニングで見つかるような二次予防で三次予防、発症した後の三次予防っていうのが、まあ、本当にどこまでこう意味があるのか実はちょっと最近ちょっと考えてるんですけど、まあ、ただその元々の定義によると、今 の、 おっしゃっていただいた、心臓発作が起こった後に、心筋梗塞が起こった後に、アスピリンをやるっていうのは、まあ、本来の定義で言うと二次予防ではないですよね。まあ、違う、まあ、それは三次予防に当たる。
三次予防になりますよね。
なりますね、はい。
だからまあまあ、私もねあんまりこの定義どうこうって言いたくはないんだけれども、ずっと前からね そういうふうにカーディオロジーとかですねニューロロジーの分野ではもうそういうふうな言葉を使われ方してるので、ちょっとその辺のですねきちんとしたそのなんていうんですかね、スタンダーダイゼーションっていうかね、やっぱりそういうのも予防医学の専門 の、 先生方からね広くやっぱりエデュケーションしてほしいなというですね。というのはですね、その一次予防、二次予防、三次予防って見たときにですね、大体日本のですね、なんかこう、まあ、ヘルスケアに関係する人たちがですね、すぐパッと思いつくのは二次予防だと思うんですね。要はスクリーニングですよね。検診とか。いわゆる健康診断とか、がんスクリーニングとかですね。で一方でですね、一次予防のワクチンに関してはかなりこの抵抗が強いですよね。で、まあメディアなんかがかなりこの批判的ですよね、ワクチンに関して。HPV なんかの時もそうでしたけれども、はい、一方で二次予防に関しては非常に力を入れてるし、一つのそのプロフィットを生むあれになってエンジンになってますよね。でもう一つその気になるのは、じゃあ三次予防どうなのかというとですね、必ずしもこのね、効率的に三次予防が行われているかどうかっていうのが厳しいんじゃないかというところから見て、で私がいつも常日頃から思ってるのは、この先生が今挙げた1時2時3時のうちですね、もうちょっとバランスよくやってほしいなっていうね、予防医療。まあ、私は日本に今いる立場でね、まあ、先生は世界的に今活躍してるからね、まあ、世界的な視野でまたねその辺日本がどうなのかっていうのもね見えてくると思うので、その辺をお聞きしたいですね。
それはもうおっしゃる通りですね。僕の中でも非常にその日本の問題、特に医学の中での 問題の一つと考えています。まあ、おそらく原因の一つにですね、一次予防二次予防基本的に臨床医の仕事じゃなかったっていうのが、まあ、今でもないっていうのがあるのかなと思っていて、基本的にその一次予防二次予防が保険医療に組み込まれてないのは非常に珍しい、特異的なんですね、世界的に見ても。まあ、一次予防ワクチンであれば保健所が主導でやっておりますし、まあ、がん検診も市町村がメインでやっていると。で、特に医者の外来でそういう予防の部分、特に一次予防二次予防の部分を、まあ、小児科で先生はただ やられていると、小児科の先生は非常にそういった意味でいうとワクチンの部分は詳しいと思うんですが、特に内科の、まあ、内科の先生、大人の診療になってくると、特に一次予防二次予防の部分というのが、まあ、かなり、まあ、おろそかにというか、まあ、教育もそんなにされてきた記憶がないですし、僕の中でもおろそかになっている、まあ、というのはやはり保険診療自分がやってもそれが自分 その保険のザレにならないので、これは保健所の仕事ですよねというようなところがやはりあるのかなというふうに僕の中では一つファクターとしてあると考えています。まあ、そうするとやはりそうですね。で、特にそのシステマチックに先ほど言ったその1次2次予防3次というのは当然そのアプリケーションが違くて それぞれのステージが違うんですが、どれも非常に重要な患者の健康増進では非常に重要なところで、特にまあ一次予防、まあ、やはりとはいえ一次予防というのはその事前になる前に予防できるということで、まあ、費用対効果とかいろいろ言われていて、必ずしも一次予防することが費用対効果が絶対に優れているとは言えないんですけれども、まあ、その中でもやっぱり費用対効果が優れているものが一次予防には比較的やっぱりいくつかあるわけで、特にワクチンなんかそうなんですが、そういう部分のバランス感覚というか、その1次2次予防3次をしっかりと見渡した中で総合内科医として、じゃあこの患者さんにはまあそのプライオリタイゼーション、この外来の限られた時間の中でじゃあどこの部分を適用するのがこの人にとって最もベストなのかっていうところの判断というのは比較的広いその予防の部分をちゃんと横断的に見て、かつ知識を持っていないとできないことなのかなというふうなこと、問題意識が僕の中にもあります。
なるほど。いや本当に今の話すごく面白いなと思うんですね。で、個人的にはやっぱり予防と治療っていう風なところを なぜあえて分けてるかというと、それが行われる論理が医療提供者側により軸足が置いてあるか、それともそれを受けて の、まあ、コンシューマーサイドっていう、まあ、患者さんサイドにその論理があるかどうかっていう、その比率、まあ、割合の違いがあるからかなというふうに思っていて、でこの前ACP ジャパンが京都で総会があったんですけれども、その時に僕他の医学生と2人でちょっと2つ研究演題を出したんですが、まあ、乳がんのマンモグラフィー検査に対するちょっとスタディだったんですけど、まあ、したんですが、こう今の世の中、例えば特に二次予防とかあるいはそのがん検診っていかに早期発見して早期治療することが善であるかっていうこのキャンペーンしかないよねというところから、いわゆるその車でいうとなんかアクセルしかないと、なんかブレーキとなるような情報っていうのが果たして与えられているのか、このキャンペーンの中でっていうふうなことを、まず一つ国立がん救急センターとか のデータを見たときに、例えば早期治療はいいですよって書いてるんですけど、じゃあどれぐらいその ARR が下がるかとか、あとはそのどれぐらい過剰診断につながりうるかとか、あとはその痛みがどの程度あるかとかっていうような記載が、まあ、ほとんどない状態だったんですね。でそれをこう示した上で2つ並べて、質問書を2つ並べて、それぞれの文章を読んだときに、マンモグラフィー検査を受けたいっていう度合い、あるいは進めたいと思える度合いがどれぐらい変わるかっていうことをしたら、やはりそのいろんな ARR とか、あるいはその過剰診断につながるリスクがあるというようなこう表明をした質問者の方が圧倒的にその、まあ、受けたいとか進めたい比率っていうのは下がっていたんですね。なのでそのこうやっぱりまず情報の出し方っていうのもすごく なんか同時に大事なのかなというふうに思います。でしかもそれがこう医療者がどういうふうなこうスタンスでいるか、あるいはどういうふうな発信をするかでかなり大きなあの影響につながるという意味では、その本当の意味ではその治療と予防とかっていうのをまあ分けるのが本質ではないよねというふうになんか思いました。はい。
あの非常に面白い視点で、あの非常にあの確かにあのなかなかあのあの興味深いセッションで、僕もあのもしできたら参加したかったなと思ったぐらいなんですけどあの非常にあのその一つあの確かにそれがあの今僕の中でちょっとあの考えているのがあのですね、その治療学と予防学でもし分けて考えたときにもう一つの間違いっていうものがあるとすれば、その治療学の場合は特にその治療が逼迫した状況になってくると、その選択肢がまあ限られてくるんですよね、患者さんにとって。まあ、当然これが例えば緊急手術の状況だったらあのってあの考えていただくと非常に分かりやすいと思うんですけど、その場合も手術するかしないかって二択じゃないですか。でしかも二択の場合のしかも判断力が比較的簡単ですよね。しないとしたら、まあ、合併症いくつか起こりますけど助か命助かりますと、あしなかったらあの死ぬ確率高いですよと、まあ、そういう結構比較的あの選択肢が定まった状況での判断軸になっていると。でそうするとその状況でしかも時間がないので、患者さんってなかなかフルインフォームドでコンセントできない、まあ、緊急の場合あの救急医療ではあのあのインフォームドコンセントがあの取らなくてもいいのか、アメリカでも、ね、ありますよね。その当然緊急手術で本人の意識がなければあの医者の、まあ、ベストな判断に基づいて、まあ、治療を始めるというのが基本あのなってます。まあ、それっていうのがおそらく今言われたこと、多少グラデーションがやはりあるのかなと思っていて、で予防の場合何が違うかって、やはり、まあ、特に一次予防二次予防なんですけど、症状もともとないんですよね、患者さんには。基本的には症状があったら基本的に治療に入りますので、症状がない状況でじゃ あのこれ基本的には症状がないのに何らかのインターベンションをその人にするわけですよね。そうするとそれは当然したことにより、不利益っていうものが起こりうる可能性がある。まあ、過剰診断もそうですし、まあ、乳がんであればマンモグラフィーをすることによって何らかの影が見つかると生検、針生検をすることになって、針生検で、まあ、まあ例えば偽陽性かもしれないけど、まあ、ちょっとした異常なものが見つかると、まあ、ランペクトミーをしなきゃいけないかもしれなくて、まあ、そうするとそういうような副作用、あの副、まあ、アドバーズイベントっていうものがまあ起こると、まあ、それって非常にあの本当は症状がなくて本人特に困ってなかったのに、あの医療的な介入をしたことによって、そういうものが生じるとなると、そこのバランスって非常にこの、医療者としては、まあ、患者さんもそうなんですけど、しっかりと両方を吟味した上で、かなり、まあ、綿密にそこの作業をしなければいけない、まあ、そこの、まあ、プルーフを、まあ、バードンプルーフというか、そのなんていうんですかね、そこの部分が重いんですよね、予防の方が。まあ、その部分っていうのは非常に、違いとして認識しておかなければいけない非常に大切な部分だと僕は思っていて、まあ、なので、日本で例えばがん検診やりましょうキャンペーンとかも、まあ、もうちょっとなんか人間ドックなんて特に割いてるものだと思いますけど、まあ、そういうものって基本的にはそのマイナスの部分をしっかり伝えないっていう傾向があるのは非常にまあ危惧されるかなと思っております。
まさに今も先生おっしゃったように、こうなんていうか臨床セッティングにおいによって、その患者さんが持ちうる裁量っていうものが変わりうるっていうことでもあったのかなと。その前半の部分はそのこう患者さんの意思がどれぐらい反映できうるかっていうのが、まあその救急セッティングなのか、あるいは命に関わるセッティングなのか、あるいはもっとゆっくりできるセッティングなのかによって、まあ、変わりうるということだったのかなというふうに思います。徳田先生いかがですか。
はい、あの大変素晴らしい視点ですよね。まあ、あの学生さんがグループでね、まあ、宗志君が、まあ、リーダーをになってですね、そういうあの ACP ジャパンですか、総会でそういう発表をねやったっていうのはすごいなと思います。あの今の日本の医学生のレベルは高いなと感心しました。で、まあそういう、しかもその実際検診の現場でですね、まあ、あの日本においてですね、やるべきことがきちんとなされていないのではないかっていうね、問題意識からね、まあ、そういうその実際ファクトがですね、実際の事実がですね、検診の有効性と そして、実は過剰診断によるその、有害イベントのリスクもあるというのをきちんとこう伝えるというようなですね、そういうこのことを、患者さんの立場も考えながらですね、一緒に医学生という立場でやってるというのはですね、医療者と患者さんの間をつなぐようなね、立場をね、役割としてね、みんながやりたいと、学生さんがやりたいという思いからできた研究で、大変素晴らしいなと思いましたね。そういう試みをどんどんどんどん広げていくことによって、日本のね、そういう検診とかのですね、やっぱりどういった検診をすべきか、あるいはどういった検診項目は、そうではないのかっていうのをね、みんなが一つ一つ考えるっていうのが大事かなと思いました。
なるほど、わかりました。じゃあちょっと、今回まとめますと、その鶴田先生にこう予防医学 そのオーバービューというか、1、2、3予防とか、あるいはそのこう臨床医とか、あるいはもうアメリカでどういうその位置づけでそれらが行われているのかについてちょっとご説明いただいたかと思います。次回についてはですね、もう少しそのじゃあ予防医学を実践する上での、そのプラクティカルなこう課題とか、そういったことについてちょっと深掘りしていきたいなというふうに思います。鶴田先生、徳田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。